ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川8月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川8月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、はじめに2ページから3ページにかけてです。私たちの誇るべき2人のつぶらやという見出しで、先月号に引き続きまして2人のつぶらや検証事業の記事が掲載されています。先月7月7日には名誉市民賞の授与式が行われたそうですね。
はい、この度円谷英二監督と円谷幸吉選手に名誉市民賞を授与させていただきました。まあ、先月号でもご紹介させていただきましたが、授与式を行った7月7日は一般社団法人日本記念日協会において登録された特撮の日であり、また幸吉選手の1964年東京オリンピックマラソン競技でのゼッケンナンバーが77であったことから、お二人にゆかりのあるこの7月7日に授与式を執り行ったものであります。この名誉市民賞の受賞は実に36年ぶりとなります。初めての名誉市民は育英事業創設のもといとなった資金の寄付者であります坂本哲三さんで、1975年に受賞されました。2人目の名誉市民は国民金融公庫総裁や日本住宅公団総裁などを歴任された澤田康史さんで、1985年に受賞されました。そして先のお二人に続き、英二監督と幸吉選手が名誉市民に推戴され、その功績と栄誉をたたえ、先月7月7日に名誉市民賞を授与させていただきました。まさにお二人の功績をたたえるにふさわしい受賞だと思います。授与式は感染症予防対策のため関係者のみでの開催となりましたが、式典には英二監督のご親族である円谷誠さんと幸吉選手のお兄さんである円谷菊蔵さんにご出席をいただきました。英二監督のご親族である円谷誠さんが式典の中でお話ししておられたのは、ウルトラマンに会える街を目指して市民の皆様と本市を訪れる人たちとが共に特撮の楽しみを分かち合ってきました。多くの方々が英二監督の世界に触れることを目の当たりにして本当にありがたく思っておりますという感謝の言葉でありました。また幸吉選手のお兄さんである菊蔵さんは57年前の東京オリンピックマラソンの表彰式で大観衆に向かって笑顔で手を振る幸吉選手の姿が思い出され、また今年3月の聖火リレーでは盟友の君原健二さんがユニフォームの下に幸吉選手の写真を忍ばせ一緒に走ってくださり、重ねての栄誉に天国にいる幸吉選手も大変喜んでいると思いますというコメントをいただきました。そしてこのお二人の名誉市民賞につきましては、ご親族のご厚意によりまして今後それぞれ円谷英二ミュージアムと円谷幸吉メモリアルホールに展示させていただく予定となっておりますので、市民の皆さんにもご覧をいただき、お二人の功績を称えていただきたいと思います。
それでは次に行きましょう。6ページから7ページになります。コロナ禍での高齢者の行動健康調査ということで、令和2年10月に実施されました健康長寿追加調査の結果がグラフで掲載されています。この調査内容について教えてください。
この調査は平成26年度から福島県立医科大学臨床研修イノベーションセンターと共同で取り組んでおります 健康長寿推進事業の一環として昨年の10月に健康長寿追加調査を実施し、令和2年4月から5月にかけての緊急事態宣言中の状況などを調査したものです。調査の対象者は市内にお住まいの75歳以上の高齢者の皆さんで、調査をお願いした8725人のうち4797人の約 55% の方から回答をいただきました。設問では昨年の4月から5月にかけての緊急事態宣言中における心や気持ちの状態、健康状態、医療機関への受診状況など、高齢者の方々が新型コロナウイルス感染症の流行前と比べてどのように生活や健康面での変化があったのかを中心に伺いました。設問は全部で69項目に及びますが、今後これらの調査結果を分析し、本市の感染症対策に役立てていきたいと思います。
そして7ページの下段には、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場が9月1日から変更になるという記事がありますが、こちらについて教えてください。
はい、集団接種会場については現在の会場であります須賀川アリーナを8月で終了として、9月からはグランシア須賀川で集団接種を行います。須賀川アリーナは災害時の避難所に指定されておりますので、新たな接種会場は避難所に指定されていないことや立地が分かりやすいことを考慮し、グランシア須賀川に移すことといたしました。これによって災害への備えとともに安定したワクチン接種を両立できるものと考えています。また9月からの会場変更に合わせまして、接種日を水曜日から日曜日の週5日としますが、レーンの増設などによって1週間あたり最大接種可能人数を660人増の3900人とするなど、接種体制を拡充することといたします。
ワクチンの不足により接種券の発送が遅れているそうですが、今後のワクチン接種はどのような予定となっているのでしょうか。
はい、7月30日に55歳から64歳までの約1万人に対して接種券を発送したところですが、今後は国からのワクチン供給量に合わせて接種券を順次発送する予定です。接種を希望されるすべての皆様が早期に接種できるよう、医療機関や関係機関との連携を強化しながら取り組んでまいります。また県内の感染状況につきましては、7月下旬以降複数のクラスターが発生するなど感染が再拡大しており、予断を許さない状況が続いています。市民の皆様には引き続き感染拡大地域と不要不急の往来や可能な限り人との接触を控えるなど、感染予防対策にご協力いただきますようお願い申し上げます。ワクチン接種された方につきましても、発症重症化を予防するものだという点に留意いただいて、引き続きの感染予防対策にご協力をお願いいたします。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。